2026年3月19日木曜日、時刻は午前8時26分を過ぎたところです。さて、精神医学的面接第4章、面接の初期段階に入ってますね。講義の内容は前回に続いてこうつながっていきます。次に私が患者依頼者に話すのは、依頼者がどうして私のところへ来たのかという理由だ。私がこの時までに聞いて知っている通りに話す。電話で予約を取っていたなら、電話でのお話では確か何々が問題でしたねと最後のところにやや小さめの疑問符をつけて言う。他の人に言われてやってきたことが分かっていたら、何々ドクターからの、いや何々課長でも誰でもいいが、何々ドクターからの紹介だとか、何々のためにと聞いていますがという。この場合も疑問符付きだ。これで私は手持ちのデータはほんのちょっぴりなんですが、そのちょっぴりを大事にして忘れたりなんかしないで考えていましたよと言ったことになる。例えば電話で聞いた内容にちゃんと注意していたことを示す。私は手持ちのデータはこれだけだと率直に手の内をさらけ出す。真実を言えない特別の場合でも、依頼者が来た理由についての私なりの感じを依頼者に伝えようとしてみる。この最初のデータというものは多分何の足しにもならないだろう。例えば電話の内容が単に私に会うための口実に過ぎない場合も大いにあり得るし、上役が依頼者を送る理由が全く上役の方の誤解によるという場合も大いにあり得るだろう。しかし全くの無駄と分かっておれば別だが、カードをテーブルの上に開いてみせなさい。こうすることによってそもそものことの始まりにあたって依頼者に私の手持ちの情報を訂正し、対人の場を軌道修正する格好のチャンスを与えなさい。彼から聞いた話とか第三者からの話についての私の感想を依頼者に語って聞かせるならば、依頼者はその折にいろいろ反応することができる。その通りです先生、そしてこれが大問題なんですよから、とんでもない、どうしてまたそんな誤解を、までの幅のあらゆる反応がありうる。あとの場合、私は絶対にいや合っているとは言わない。そうは言わずに、じゃあ本当のところを話してもらえないだろうかというふうに言う。こうすると依頼者の口がほぐれる。ざっとこういう次第である。面接者は未知の人との最初の出会い頭に厄介な状況が発生するということがないように舵を取りなさい。だから依頼者が面接者の思っていた通りの人間でない場合の方が依頼者の滑り出しは滑らかだ。まあ大抵は面接者の思った通りの人間ではないものだが、依頼者は、お、もう二人の共同作業が始まっているぞという気になり出す。 実際2人はすでに仕事を始めているわけだ。虚しい言葉や身振りはできるだけ使わずに、最小限の言葉数でまず一つのことを済ませたのだ。この第一段階が終わる時とはどういう時だろう。それは依頼者の言葉を聞いていて、どうやら依頼者は私に自分のことを、あるいは依頼者の問題についての自分の考えをわずかでも伝達できたと感じているなと仮定しても良さそうな言葉に遭遇した時である。私は第一段階では依頼者を苦しめているものが何であるかという道程はやらないを定めてしまうということですね。決めつけてしまう。童貞はやらない。これもすでに言ったことだが、その人間を知らないのにその人を苦しめているものなど分かりっこないからである。もっとも私は、私が何かを掴んではいるという感じを依頼者に持ってもらおうとはする。少なくとも依頼者に自分はどうしてここに来ているのかという説明を済ませたのだという感じは持っていただこうとする。それができれば第二段階に進む準備完了というわけだと。ここまでにしましょうかね。キレがいいので、いや細かくこうね、そんなこと分かってますよということかも分からないですけれども、この何気なく小さく疑問符をつけるとか、いやこういうこう微妙なこの機微というか、これがすごく大事なんですよね。いや本当にそれはもうサリバン先生本当にそうですねと、こういう天国に向かって言いたい気分になりますね。といったところで、時刻が午前8時35分になるところです。以上です。